聖書を拝読いたします。ルカによる福音書3章23節から38節までです。ルカによる福音書3章23節から38節まで。イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。ヨセフはエリーの子、それから遡るとマタとレビ、メルキ、ヤナイ、ヨセフ、マタティア、アモス、ナムール、ナウム、エスリ、ナガイ、マハト、マタティア、セメイン、ヨセク、ヨダ、ヨハナン、レサ、ゼルバベル、サルティエル、ネリ、メルキ、アディ、コサム、エルマダム、エル、ヨシワ、エリエゼル、ヨリム、マタト、レビ、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エリアキム、メレア、メンテ、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデ、エッサイ、オッベド、ボアスズ、サラ、ナフション、アミナダブ、アドミン、アルミ、ヘツロン、ペレツ、ユダ、ヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホム、セルグ、レウ、ベレグ、エベル、シェラ、カイナム、アルバクシャド、セム、ノア、レメク、メトシェラ、エクノ、イエレド、マハラルエ、マハラルエル、ケナン、エノシュ、セト、アダム、そして神に至る。許しを得させる系図と題しまして、使徒俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまルカによる福音書の2章23節から38節までをご一緒にお聞きいたしました。で、この箇所が読み上げられている間、皆さんはどういうお気持ちでここの箇所をお聞きになっておられたでしょうか。誠に興味深い、何とも関心を惹かれると思ってお聞きになったという方はもしかすると少ないかもしれないと思います。ここに記されておりますのはたくさんの人名の羅列です。数えてみますと、最初の主イエスの名前から最後のアダムのところまで77人の人名が連ねられています。で、この77人の中にはシュエスのほか、シュエスの父のヨセフであったり、ダビデやアブラハムといった私たちにとってある程度馴染みのある名前も出てまいりますが、しかしほとんどの人名は私たちがあまりよく知らない、そういう人々の名前です。自分で聖書を読もう、そういうふうに聖書を通読しようという志を立てていて聖書を読んでまいりまして、こういう箇所に差し掛かるとつい素早く読み飛ばしてとにかく先に進むか、あるいはもう最初から人名だと思って ここを読み飛ばして先のところに飛んでいくっていう方もいらっしゃるかもしれません。で、無理もないと思うんですね。系図の記事というのはここに限らず確かにとてもとっつきの悪い箇所であると思うからです。で、今日こういう系図を聞きながらもう一つ別の系図を思い出したという方もいらっしゃるかもしれません。で、それは新約聖書の一番最初に出てくるマタイによる福音書1章の系図です。あのマタイによる福音書の1章の1節から17節のところにやっぱりシエスの系図が載せられておりまして、あの箇所も読むのに苦労するという方が多い箇所です。もともと聖書の言葉というのはどこの箇所を読んでみても簡単に意味がわかるというような箇所はそんなに多くはなくて、説明されないとなかなかその意味を受け取りにくい、そういうところが多くあります。で、だからこそ聖書の解き明かしが礼拝の中で行われるのですけれども、逆に今日のような人名が並んでいるだけの箇所というのは一体どんなふうに解き明かすことができるのだろうかと、その解き明かし方の方にもしかすると興味を持つ方もいらっしゃるかもしれません。でも実はこの箇所を注意して聞きますと確かにここから聞き取れること、聞こえてくることがあるんです。それは例えばです、今日の箇所の入り口のところに語られている事柄です。23節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。ヨセフはエリの子、それから遡るとといって人名が続いていきます。シエスが神様の事柄を人々に述べ伝えられ、そして十字架にかかりになったのはだいたい30歳ぐらいのことだった。そういうふうに広く知られていますが、実はその根拠になっているのが今日聞いているこの箇所です。シエスの宣教開始がおよそ30歳の時だったと言われている。 ですからここから1年ないし3年ぐらいの間にシエスが十字架におかかりになったのだと言われるんです。で、ところでシエスという方は一人っ子ではありません。福音書を読んでおりますとシエスの弟たちの名前が確かに記されている箇所が出てくるんです。で、最も有名なシエスの弟は、シエスのすぐ次に生まれた弟のヤコブという弟です。で、このヤコブはルカによる福音書の第2巻にあたる使徒言行録を読んでいますと、エルサレムでできた最初の教会の中で中心的な役割を果たす人物として名前が出てきます。で、それ以外にも福音書を読んでおりますとヤコブの下にヨセ、ユダ、シモンという名前の弟たちがいたということや、あるいは名前ははっきり記されないのですが妹たちも複数いたらしいということが福音書の記事から聞こえてきます。で、するとです、シュエスが30歳になったときに宣教の生活にお入りになった、神様の事柄を公に人々に伝える生活にお入りになった、それが30歳の時だったというのはです、その時になって急にシエスが思い立ってそういう生活を始めたということではなかったかもしれないんです。若い頃からシエスには神様にお仕えしなくてはならないという気持ちはあったのですが、しかし実際にその仕事に就くためには弟や妹たちの成長を待たなければいけなかった、下の子供たちの成長を待つ必要があったので、シュエスが30歳の時に 公に伝道の生涯にお入りになったということであったかもしれないんです。広く知られている伝説によれば、シエスの父ヨセフという人物はまだシエスが若かった頃に早々に亡くなったのだと言い伝えられています。しかしヨセフが早く亡くなったといってもです、シエスが12歳の時には家族で一緒にエルサレムの神殿にも出ています。ですからヨセフが亡くなるのはそれより後です。おそらくシエスが13歳になってユダヤの社会では成人とみなされるようになるけれども、それから間もなくしてヨセフが亡くなったものと思われるんです。ですると残されたマリアの家庭というのはいわゆる母子家庭になりますが、シエスは成人に達した一番上の兄、長男としてまだ幼い弟たちや妹たちのために働いて家計を支え、そして幼い人たちの成長を待っていたものと思われます。一番下の子供までが無事に成長して13歳になる、そして成人になったので、シエスはようやく家計を支える役目から解放されることになった。それが30歳の時だった。そう考えることもできるんです。以前二章の終わりのところを聞いたときに、まことにつつましやかなんですが、こんなことが言われていました。二章の、51節です。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。この両親に仕えたという時に、私たちはせいぜいイエス様がお父さんお母さんの手伝いをしたくらいに受け取ってしまいがちなんですが、実は父ヨセフが亡くなった後には家計を支える、そういう役目をシエスが負っていたということも大変に目立たない仕方ではあるんですが、こういう言い方で語られているのかもしれないんです。すでに12歳の時、シエスは私の父は天の父なのだというふうに宣言しておられました。はっきりとそうおっしゃっておられたのですが、その12歳から30歳まで18年の間、シエスは父母と家族に仕えてお過ごしになって、そして30歳になった今、ようやく家族を養い育てる手を離すことができるようになった。で、その時になってご自身の本来の働きにお入りになったということを、ここの言葉は確かに証言をしているわけです。するとです、今日の一見無味乾燥に思える人命の羅列と感じられる箇所から聞こえてくる最初の事柄は何か。それは私たちが神様にお仕えして生活するようになるのには遅すぎるということはないのだということではないでしょうか。自分は神様の御業に仕えて生きるものになりたい、そういう志が与えられながらも、そう思った時には何らかの事情があって志の通りに生活することができないという事情も私たちの人生の中には起こりがちです。何かの理由で志を果たすことができなかったとしても、もしかするとそれはまだその時が訪れていなかったというだけかもしれないんです。そして神様はその志を覚えていてくださって、良い時に その志に向かう道を開いてくださることがあり得る。今日の記事はそのようなことを告げているのかもしれないと思います。でそういう良い例というのが聖書の中にはあります。それは旧約聖書に出てくるモーセという人物です。モーセは40歳の時にエジプト人に虐げられている同胞のユダヤ人を助けようとしてエジプト人に打ちかかり、それを倒すという行いをしました。でモーセはそうやって同胞のために生きようとその時思ったのですが、しかしその時には道は開かれなかったんです。でかえってモーセはエジプトの人を殺したということでファラオを恐れてアラビアに逃げ出さなくてはならなくなりました。ところがです、そういうモーセが80歳になった時、神様は燃える芝の中でモーセに現れて、今からあなたはエジプトのファラオの前に行って民を救うのだと、そういう道をお与えになったんです。使徒言行録の7章30節以下、あるいは出エジプト記の7章の7節のところを見ますと、そのことがはっきりと記されています。モーセは40歳の時に志が与えられていたけれども、しかし実際に道が開かれたのはそれから40年後だった。聖書の中にそんなふうに言われているんです。神様はご自身の計画に従って人間をお持ちになります。そしてそのことというのは、これは人の目にはどう見えるにせよ、神様がお持ちになることで御業が行われていくんです。ここにいる私たちにとっては、与えられている今日という日が、今めいめいに与えられている人生の中で最も若い日であるということは間違いありません。シエスが30歳で宣教への道が開かれた。でその時シエスは神様がお与えくださった務めに率直に応え、従われたということを覚えたいと思うんです。そしてそういうシエスの姿を聖書から聞かされながら、私たちもまた神様が何かの御業にあなたを用いると、もしそうおっしゃってくださるのなら、それにお答えできることができますように、そうそれぞれに祈るものとされたいと願います。でシュエスは30歳の時に宣教の生活にお入りになった。そうここに言われています。それは道が開かれた時、神様の呼びかけにまっすぐに主がお答えになった結果でした。でこれは主が洗礼を受けになった記事のすぐ直後のところに書かれているんですね。先週この直前の箇所を聞きました。その時にシュエスは洗礼をお受けになって、私たち人間と同じ列に連なってくださり、神様に祈っておられた時、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものであるという神様の呼びかけをお聞きになったんです。でこの神様の呼びかけというのは、先週の箇所と今日のところだけを聞いておりますと、あの時初めてシエスに呼びかけられたというふうにお感じになる方いらっしゃるかもしれません。でも注意深く福音書を読んでおりますと、そうでないということがわかります。それはすでに12歳の時にシエスが神殿で自分の父は神様だとそう言っておられるんです。すると、あなたは私の愛する子という言葉はシエスは12歳の時にもすでに聞き取っておられたということになります。 それでその12歳の時から30歳で洗礼を受けになった時までずっとシエスが神様のことを天の父だといつも思い続けておられたかどうかっていうのははっきりとは分かりません。まあ、シエスは実際に神様の御子でいらっしゃいますから、私たち普通の人間には思いもよらないような仕方で片時も神様のことを忘れることなくずっと神様が天の父だと思い続けておられたかもしれませんけれども、私たちが自分の場合のことを思い返してみますと、確かに天の父が自分にいてくださるのだということを知ってはおりましても、私たちは四六時中そのことを考えて過ごしているわけではないのです。でこれはまあ天の父だけではなくて地上の両親についても同じかもしれません。自分には両親がいる、もうそれはみんな当たり前のこととして思っておりますが、しかし何かの機会にふと父や母のことを思い出して、そういえば自分はあの親の子だったということを深く思うというようなことがあるかもしれません。シエスの場合も、まあ、もしかするとそういう普通の人間のような在り方をしていたかもしれないとも思います。30歳までは天の父がおられるということよりも地上の今与えられている家族の生活を支えることに一生懸命になっていて、もちろん自分が天の父の子である、一人子であるということは分かってはおられても、そのことが第一だとは思わずに、地上の家族を支えることにもっぱら思いが向いていたかもしれないんです。ところが、弟や妹たちの子育ての手が離れて、洗礼を受け、祈られたときに、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものなのだという神様の御言葉がはっきり聞こえ迫ってきて、そしてそこから宣教の生活にお入りになったのだということも、このルカによる福音書の文脈を読んでおれば言えるのではないかと思います。もちろんシエスは神様の独り子であることをやめたことはないのですが、しかし地上の父ヨセフの子として、またヨセフが亡くなった後家族の表系として懸命に家族や周りの人たちを支えておられた、でその時期にはそちらの働きの方に思いがあり重きがあったと言えるかもしれません。実際シエスは神様の独り子ですが、そのことより共に生きる隣人たちのために心を砕いておられた、そういう時間がシエスにはあったに違いないんです。そしてこのことから、実はこのシエスが30歳で洗礼を受けられ宣教の生活にお入りになったということから、2番目に聞こえてくることがあると思います。それはこの世にあって神様の子らたちというのは自分がそうであるということを人々の前に大々的に宣伝するよりもです、むしろ世にあって大変つつましやかに共に生きる隣人たちに心を向け、そして一緒に生きるための隠れた技に思いを向けるというやり方をすることがあり得るということです。シエスは弟子たちにかつて、あなたが右の手で行ったことは左の手に隠しておくように、そう教えられたことがありました。で、あの話というのは、隠したい恥ずかしいことを右の手がやってるから左に知らせるなというのではないのです。そうではなくて、大変麗しい良い技をしていてもそのことを吹聴しないようにというのが、右の手のしていることを左の手に知らせるなということの意味です。シエスは神様の独り子でいらっしゃいましたけれども、そのことを明らかにするよりも、当座はヨセフの子供として、マリアの子供として、 家族と周りの人たちを支えて生きるということに思いを向けられました。そして実はシエスがそんなだったということを実に鮮やかに言い表している聖書の言葉もあるんです。それはフィリピの信徒への手紙2章の6節から8節です。フィリピの信徒への手紙2章の6節から8節をお読みいたします。新約聖書の、363ページです。363ページ、フィリピの信徒への手紙2章の6節から8節までお読みします。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れへり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。シエスがご自分のことを神の子だと吹聴する代わりに、身を低くして他の人間たちと何も変わらない様子で歩んでくださったのだということをこの箇所は伝えています。そしてシエスがそんなふうに過ごしておられたからこそ、そのシエスの周りにいた人たちはこの方のことをヨセフの子だとそう思っていたわけです。私たちが今日聞いている箇所でそう記されているんです。イエスが宣教を始められたのはおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。いかにもヨセフの子らしく、父ヨセフが亡くなった後に当然のような顔をして弟や妹たちを養い育てていた。周りの人々はあれはヨセフの子だから当然だと思っていたということがここに語られているわけです。するとどういうことになるか。今日ここに集められている私たちもそれぞれに一人一人が神様の子らです。私たちは命名が神様の子らの一人ですけれども、しかしそのことを吹聴するのではなくて、この日本の社会生活の中で周りの人たちと普通に平らに交わり使えるあり方をするときにこそ、実はそういうあり方を通してシエスの姿に似たものとされる場合があるのではないかということを覚えたいと思うのです。キリスト者だからみんなが特別にキリストキリストと言って回るのではなくて、普通の社会生活を送っている、周りの人たちは全然気がつかないで、あれは自分たちと同じ親の子だそう思っていたけれども、しかし実はそういうあり方を通して神様の御業がこの地上で担われ行われていくということもあり得るのだということをこの箇所は語っているように思います。でさて、今日の系図から聞こえてくる第三の事柄というのは、ここにたくさん連ねられている系図の流れそのものの中にあります。で最初に申し上げましたけれども、この系図の中にはところどころその人がどういう働きをしたか知られる人はいますけれども、そういう例というのはむしろこの系図全体の中では例外であって、ほとんどの人は名前しか記されていません。しかしそういうふうに名前しかわからない、そういうたくさんの人々のつながりを表す系図から、それを通して知られてくることがあるのです。でそれはです、こういう系図の中では 人間一人一人が大事で、そこにスポットライトが当てられているのではなくて、こういう一つの大きなつながりの中にあって一人一人が覚えられていく、そういうことがあり得るし、またそういう中にあって一人一人が誠にその人は必要だというふうに言われて神様に覚えられ生きていく、そういう人生があるのだということが教えられているように思います。で、系図みたいにです、たくさんの人名が出てくるそういう記事に行き合いますと、私たちはついそこに名前が出てくる人の一人一人の方に重きを置いて思いを向けてしまいがちになるんです。よく知っている名前が出てきたりすると、その人がどんなに大きな働きをしたか、どんな偉大な人物だったかということをつい喋りたくなってしまいますけれどもです、私たち人間が行う地上の働きというのは、まあ、たとえこの地上でどう見られる場合はあるとしても、神様ご自身の前に置かれてしまえば決して誇れるほどの大きな働きというのにはならないんです。どんなに見事な働きをしたとしても、それは神様がその人に機会を与え、チャンスを与え、また神様が力を与え、支えを与えてくださって行わせてくださった、そういう働きをしたに過ぎないからです。そして神様ご自身はです、そんなふうに目立つ働きをする人と、それから他の人間にとって目立たないような小さな働きと思えるようなことをする人を分け隔てはなさらないんです。どんな小さな技に思えるとしても、神様はその働きを必要な働きとして御心に留めてくださるんです。ここに登場する77人の名前というのは、そのいずれの人もです、神様が必要としてくださって、神様の御業の中に連ならせていただいた、そういう人たちの名前です。神様はご自身の真実な慈しみを、ここに名前が記されている一人一人の上に注いでくださって、そしてその生涯と手の技を祝福し、支え持ち運んでくださったんです。ですからこの系図全体というのは、これは人間の技が褒めたたえられる系図ではなくて、神様の御業が確かに行われ持ち運ばれたということを表す系図なのだということを覚えたいと思います。で、よく知られていることですが、このルカによる福音書の系図というのは、マタイによる福音書の系図とは逆の方向に時が流れています。マタイの系図だと先頭にアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図という言葉があって、そしてアブラハムから順番に子孫の方に名前が並んでいて、最後に主イエスが出てくるという、そういう書き方になっています。で、マタイによる福音書の系図では、神様が最初にアブラハムに約束してくださった祝福ということが意識されているんです。神様が与えてくださって約束してくださった祝福がどういう人たちを通って持ち運ばれてきたかということを表すのがマタイによる福音書の系図です。ですから説教者の中には、マタイの系図っていうのは神様の祝福を入れた金のバケツを次から次へとリレーをして主イエスまで持ち運んでいるみたいだっていう、そういう感想を説教の中で語る人も出てくるんです。で、ルカによる福音書の系図はそれとは逆の方向に進んでいます。すなわち主イエスのお名前が一番最初に出てきて、でそこから父ヨセフ、またその父エリ、その父マタトというふうに順にこう先祖の方に戻っていくふうになります。そしてダビデやアブラハムの名前も出てきますが、 そこでこの系図終わらないで、さらに系図が遡り続けていって、とうとう最初の人アダムのところまで行って、さらには神様の名前が出てきて、この系図が終えられているんです。でこの系図ではです、アブラハムに与えられた約束された祝福が原点にあるのではなくて、原点に何があるのかというと、主イエスキリストの御業が原点にあります。すなわち主イエスの十字架と復活ということが、この系図の書き起こしの一番最初にあるわけです。しかしどうして主イエスの名前が、主イエスの十字架が最初に置かれ、そしてこの系図がダビデやアブラハムで終わるんじゃなくて、アダムのところまで伸びていくんでしょうか。それは実は主イエスこそがアダムが犯した失敗、アダムの罪をご自身の側に引き受けて十字架にかかってくださった方だからなんです。この系図では何が言われているか、主イエスこそがアダムの失敗をご自身の側に引き受けて、そしてそこで私たち人間に染みついてしまった罪をすべてご自身の身に引き受けて清算してくださった。そして言ってみれば、この主イエスこそが最後のアダムなんだということをこの系図は語ってるんです。主イエスがアダムの罪をご自身の身に受けて清算し滅ぼしてくださいました。そしてそういう決定的な御業がこの主イエスによって行われた。そしてその中に実はダビデやアブラハムだけじゃなくて、アダムのところまで遡って全ての人類が覚えられているんだということがここに語られているんです。主イエスが罪の許しを述べ伝える宣教を始められたのは30歳だった。そしてまた主イエスがそう教えられた通り、主イエスが十字架に向かってその歩みを始められたのも30歳の時だったってこの系図は語っているんです。でもちろん30歳になるまでの間に主イエスが家族のため、周りの人たちのために心を砕いて人々を助けてくださった手の技も尊いんです。そういう働きもこの世にあっては必要です。ですが主イエスにはです、他の人には決して行うことができないご自身の特別な務めと役割があったんです。それは十字架にかかってアダムが犯した罪をすべて清算をするという務めです。罪の許しを得させる、そういう福音を主イエスは述べ伝えられたんですが、まさにこの主イエスによって罪が許され新しく生き始めるという人が生まれてくるんです。そしてそれが第二巻の教会となって歩むようになっていくというのが、このルカによる福音書が伝えている事柄です。私たちは今日ちょっと聞くとです、何ともとつきが悪くて無味乾燥に思える系図の人名の羅列を目にしていますけれども、しかし実はこの系図を通してです、聖書は私たちもまたこの主の許しのもとに置かれていることを知るように、そう招いてくれてるんです。あなたの罪は主イエスの十字架によって確かに許されている。そしてよみがえった主イエスがあなたと共に今生きるようになってくださっている。あなたはここからもう一度清らかなものとされているんだということを信じて、そして清らかな生活を始めてよいということを語りかけられています。そうであるならば、私たちはそのことに感謝をして喜びを伝えるしもべとしてここから歩み出したいと願うのです。周りの人たちに仕えながら、私もあなたもイエス様によって罪を許され 新しくされ、そして今日生きるものとされている。失敗はこれまで数々あったかもしれないけれど、しかし今からここからなお生きることが許されている。私たちは共に生きようではないか、そのような呼びかけが語りかけられていることを感謝しながら、それぞれの私たちの地上の生活に向かっていくものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが神様の御子であることを子供の時にすでにご存知でいらっしゃりながら、その後地上の肉親を支えるために他の人たちと何も変わることのない地上の務めに手を染められ、そしてその責任から解放されたとき、直ちにあなたの御声に忠実に応答され、福音を述べ伝える公の生涯にお入りになったことを聖書から聞かされました。主イエスが人々に述べ伝えられ、またご自身がそのために歩んでいかれた罪の許しが、ダビデやアブラハムといったごく一部の人たちに限ってのことではなく、最初の人アダムまで及ぶすべての人間のために行われている御業であり、それを信じる者には清らかな新しい生活が与えられるのだという約束が語りかけられていることを思います。どうか私たちが今日それぞれに与えられている命と人生の中にあって、ここからもう一度あなたの民として新しい思いを与えられ、また御言葉による慰めと励ましをいただきながら、あなたの民としての生活を歩んでいくことができますようにお導きください。あなたが喜びながらお作りになったこの世界と、また命を与え一人一人にあなたの民として生きるように与えてくださっている命が、私たちの世界ではしばしば曲がった仕方で用いられ、踏みにじられ、多くの痛みが生じていることを思います。どうかその中にあって、今日私たちが与えられている自分自身の心と言葉と行いと思って、あなたに懸命に仕えるものとさせてください。私たちの手の技がどんなに小さなものであるにせよ、あなたはその一つ一つを必要なあなたの御業として取り上げてくださり、あなたの救いのご計画の中に用いてくださることを信じます。どうか私たちが共に歩んでくださる主から慰めと勇気といただき、また力を与えられながらこの地上の生活を歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。